はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方にしてもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、3月の収録になりましたけど、ってことですね。
私、いつだったかの配信で、最近東京 MX でね、美味しい給食をずっと毎週やってるっていうので、
うん。
とうとう3月の頭にシーズン2が終わりまして、
ああ。
僕ね、美味しい給食のシーズン2は大傑作じゃないかと。
ああ、よかったですよね。
すごく、普通さ、1の方がいいってなることが多いと思うんだけど、
はい。
ちょっとね、これは、ちょっとシーズン2はもう、破格に良かったです。特にまあ、合唱コンクールの回みたいなのがあってね。
はい。
あそこでそうだ、そう、前言った僕の疑問も解けたし、その解けたことで、あんな感動するんだっていうね。
うん。
すごかったな、あの回と思って。
いやー、いいっすよね、うん。映画はどこまで見たんですか？
映画はまだ1までです。
1までですか。ああ、この後じゃあ映画の2作目が待ってるってところですね、多分ね。
ところがね、うん、MX、シーズン3やらないんですよ。
あ、そうですか。
うん、続いてね、したら、なんと、Amazon プライムビデオさんが。
はいはいはい。
全部やってくれてるじゃないですか。
あ、今あるんですね。あ、
だから映画もあるし、
うん、
めちゃめちゃ助かったなと思って。
いやタイミングは良かったですね。
いや本当ね、多分トーキングスクエアのね、ドラマの一昨年の回ですけど、あ、一昨年というか一昨年のドラマを去年の頭に話したやつを聞いてなかったら見てなかったので。
うん、
ありがたかったなと。シーズン1だとここまで来ると思わなかったんだよね。言いたいけど、ちょっとね、これから見る人もいると思いますんでね。
うん、
今、三上先生ってね、
うん、
日曜劇場の連続ドラマやってるんですよ。
はいはいはい。
これがある高校の、まあ、学園ものなんだけど、
うん、
いろいろ新しいことしようとしてるとは思うんですけどね。
はい。
なんかね、頭でっかちなのよ。
ああ、作品が。
するとね、やっぱりなんかね、やっぱ学園ものって、その教室のグルーヴ感ってすごく必要だと思ってて。
ああ。
それをね、この美味しい給食シーズン2を見てめちゃめちゃ感じたんですよね。やっぱり
グルーヴ感ありますね。確かに美味しい給食ね。
グルーヴ感しかない、しかないって言い方もないけど、グルーヴ感がね、ほんとキーなドラマなんだけど、
うん、
やっぱりね、ちょっと、まあ、多分新しいことしようとしてるからしょうがないんだけど、
うん、
最後はやっぱこっちだなって感じがね、しちゃいましたね。
そうですね。美味しい給食ね、映画2作目からは、シネマクティフ東京支部のポッドキャストの回もありますんで、ちょっとね、ぜひ聞いていただければって感じですね。うん、
映画見て聞くと思ってます。
2作目の映画に関しては一応ネタバレなしにはしてるんですけど、まあどっちでもいいですよね。先に聞いてもいいし。うん、3作目の回はネタバレありで話してるんでっていう感じです。
ああ。いや、だからちょっとね、多分3作目になると、と2作目の生徒は出せないと思うので、
はい、
どうなんだっていうところが、僕は今そこがね、とても今後の楽しみ。
ね。いや、でもね、美味しい給食見ると、もうね、市原隼人がもう甘利田先生にしか見えなくなる病みたいになっちゃうんで、べらぼうにも出てきましたからね、
ああ。だから僕はあれだ、 鎌倉殿の前に見なくてよかったかもしれないですね、だから。
僕、あ、鎌倉殿を見てた時も、あ、もう出てきた、天田先生出てきたと思ってたから。
絶対どっかに手ぶつけるなと思っちゃうもんね。僕、今、だからね、キビナゴ中の効果が頭から離れないんですよ。困っちゃってね、もう。もうこうし、らしくなっちゃうって、本当頭の中。いやー、すごいドラマでした。だから本当に。
いやー、嬉しいな。あのね、すごく僕が推してたんで、嬉しいですね。うん、
まだ続くんですよね。
あ、そう、だから、今発表されましたけど、だから、ドラマ、映画、ドラマ、映画、ドラマ、映画って来てたのが、今発表されたのが次の映画なんですよね。だから、あ、ドラマシリーズやんないで、4作目の映画なのかなっていうのは今のところ、なんか発表されてるやつを見るとそんな感じですよね。
何年後になるんですかね。あれ？去年やったのか。GoTo イカメシは。
そうです、そうです。
あとすると、まだ同じ生徒って可能性もあるってことですよね。
だからちょっと今までとなんか、パターンを崩してくる可能性がある。
ああ、なるほど。
だから、要するに、あの、ドラマシリーズで、その、なんでしょうね。あの、女性の先生が一人ね、毎回、毎シーズン変わるんですよ。うん、で、その、まあ、人と一緒に映画をやるってパターン。うん。一作やるってパターンが続いてて、要するに相棒パターンと一緒なんですけど。
相棒パターン確かに。
うん。で、だから4作目どうなるのかっていうのがちょっとね、ドラマないから。
あの、孤独のグルメは映画じゃないんだけど、
うん。
五郎さんを主役から外したんですよ、一番新シリーズって。
ああ、ちょっと変わったことやりましたね。
パターンあって、ね、石原隼人がちょっと脇に行くっていうパターンもあるかもしれないですよね。
なるほどね。
あ、そう、その、ヒロインで言ったら、そのシーズン2のヒロインが、朝ドラのべっぴんさんっていうので、
うん。
出てた方で、その、星根京子と、あと、ももクロの赤の子と、ちょっと名前わかんないけど、その人で、その人、うん、その、べっぴん最後僕全然見てなかったんだけど、
うん。
これやってたんだと思って、そこもちょっと感動しましたけどね。
いやーね。シーズン2のね、あの、良かったですよね、シーズン2もね。
その日、だから本当にね、あの、朝ドラで言ったように、朝ドラの主人公も成長しないんだけど、
うん。
木原隼人も成長するんじゃなくて、マッチを与えるっていうね、実は。その、気づいてないんだけどっていう。そこがね、僕のすげえ好みのところなんですよね。
ねえ、まあ、シーズン2は見たときは、僕もね、あの、宗像先生よかったなと思ったんですけど、またね、シーズン3の先生もいいですからね、ちょっとぜひね、見てほしいですね。うん。はい、あの、ちょっとね、ドラマの話ばっかりしてると、また怒られちゃうんで。
怖いです、僕はね。
はい、ありがとうございます。
ちゃんとね、
ただね、ちょっと今日ね、の作品ね、まあ、先に言っちゃうと日本の作品なんでね、なんかドラマの話入ってくるんじゃないかってちょっとね、心配はしてるんですけど、行ってみたいと思いますけど、というわけで、本編ですね。僕とラロッカさんがやるのは、ネットフリックス配信作品の感想をネタバレなしで話すディギネットフリックスを、やっていこうと思いますが、今回のお題は自分、ロンペが選んだ作品で、デーモンシティ鬼殺しとなります。まずはこの作品の概要を読んでみます。妻子殺しの罪を着せられ、自らも死の淵へ追いやられた元殺し屋、町を牛耳る仮面をかぶった鬼たちへの復讐劇は、もう誰にも止められない。となっております、という作品なんですが、この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
はい、 そうですね、概要の通りで、生田斗真演ずる坂田というのが、まあ、元殺し屋で、もう、というか、この映画の冒頭で、今日で殺しをやめようみたいな感じで始まるんですけど、ただその日に、その、家に帰ったら、妻と娘が殺されて、でしかも、自分も鉄砲で撃たれてしまって、
うん、
で僕は死んだと思ったんですよ。だから。
そうですよね、あの描き方だとね。うん、
そしたら、12年後ぐらいになって、そのから。そしたら、その、高田だけは、なんか、植物人間みたいになってね。
うん、
生きてて。で、ここからどうなんだろうって思うと、なぜかその坂田が、突然、ピンピン動けるようになり、その、まあ、愛する妻子が殺されてしまったんでね、あの、妻と娘ですけども、その復讐に乗り出すと。
うん。
話ですよね。うん、で、そうだな。で、最近僕はあの、ネマクティフ東京支部外伝のね、あの、500回の回に出させてもらって、
うん、
あっちもとうとう500回行きまして、
うん、
それにちょっと敬意を表して、僕は今回あの、元計算方式の感想を言おうかなと思って。
なるほど。
うん。なので、まずだから、良かった点、この映画の、
うんうん。
この映画の良かった点は、補正智康のギターが良かった。
あ、音楽ね。あの、補正さんのやつですよね、うん。
終始ね。音楽を全部やってたのかな多分。だから、終始、補正さんのギターがかかってきて、かっこいいなっていう感じがして、そこがとても良くて。で、次に言いたいのは、気になった点は
早いな。
ちょっとね、だから、僕ね、この映画好きな人はいると思うんですよ。
うん、
もう本当に終始、まあ、地味泥の戦いの復讐劇なので、そういうの好きな方は好きだと思うんだけど、僕はちょっとそこにあんまり好みでない点があるので、一応そのストーリーとしての面白さみたいなところを追っていくと、良かった点が1個だけで、こうか、良かった点をね、4つ言わなきゃいけなくなってしまうんですけども。
ああ
1つ目ですね。1つ目は、さっき言いましたけど、植物人間になっちゃうんだけど、坂田がね、急に動き出すんですよ、途中から。
うん、
途中というか、まあ、始まって10分か20分ぐらい経ったぐらいの時に。そこの理屈が、わかんなかったんですよ、これが見てて。
うん、
まあ、100歩譲れば、鬼が乗り移ったってことなんですかね、多分。
うん、なんか鬼の話があるんですね、その、ま、街流しにね。うん、
でも、そこもぼやっとしてるから、まず、なんでだろうっていうところが終始頭の中にあって、まず一つはちょっと気になっちゃったなっていうところ。
おまんじゅうは、おまんじゅうはどうですか？
おまんじゅうってなんだっけ？
え、おまんじゅうを食べてたんじゃないですか？
おまんじゅう食べてた？ あれ？おまんじゅう食べてました？
おまんじゅうを食べて、はい、ちょっときっかけみたいなシーンがありましたよね。
ちょっとそこは、もう、あれ、おととい見たんだろうな、僕。ごめんなさい、じゃあ、もしかしたらちょっとね、大事なとこを見逃してるかもしれないので、そこはちょっと気になって申し訳なかったかもしれないですね。
うん
うん、じゃあ、二つ目の気になった点はですね、これ、あの、敵の集団が、鬼面組って言うんですけどね。
はい。
まずそのネーミングがちょっと気になるっちゃ。
あのね、僕らの世代よりね、あの前は気になる感じがしますね、なんかね。
どっちかっていうと、美味しい給食よりな話かな。思っちゃうぐらいの。まあでもそれはまあいいんです、そのネーミングはね。いいんだけど。この人たちが、あの、仮面をかぶってるんですよね、いろんな。あの 般若の仮面とか、扇の、まあ、あの、歌舞伎とかで被るような、仮面をしてて。で、一応、この仮面してるのは、誰なんだろうっていう作りなんだろうけど、この映画冒頭に、あの、主要人物、こういう俳優さんが出ますよっていうのが出てくるんですよ。
はいはい。
だから、あ、多分この人あれだろうなとか、なんだろう、その、仮面に意味があるのかって、あの、結構終盤までピンとこずに見せるなって。で、まあ、これちょっと連ドラの話になりますけど、最近あの、嵐の桜井翔くんが、ちょこちょこ、大なんとか選挙シリーズみたいな、あの、大病院選挙とか、大空港選挙とか、まあ、テロリスト集団にいろんなとこが占拠されて、まあ、ある種、桜井くんが、ダイハードのブルース・ウィルスになるみたいな、で、そこをなんとか解決しようとしていくドラマなんですけど。
もう、あれですね、毎回、10回ぐらい嘘だろうっていうドラマです。
そうそう。もうね、クリフハンガーで必ず嘘だろうってあって、次の回に、あっていうことになる。で、その、まあ、でもそれが、でもこのドラマの唯一の推進力であると言えるんです。もう、アクションは本当にちょっと見てらんないところがあるので、それは何かっていうと、その、必ずテロリスト集団は、あの、仮面をしてて、で、それが誰だかわからないんですよ。連ドラなんだけど、その、仮面の中の俳優が出るまでは、黒塗りになってるんですよね、その俳優のところが。
ね。
だから、唯一そのドラマ見てこうって推進力がね、あれ誰なんだろう、誰なんだろうっていうところで、で、そこがやっぱり、そのドラマでは仮面である意味なんだけど、
うん、
それに関して、このデーモンシティでいうと、そこすら希薄なので、
うん、
だからそっち全然推進力がなくて。
うん
うん、でも、まあ、実は意味はあるんですよ。
で、うん、確かにね、うん。
だから、もうちょっとうまくできなかったかなって思った。だから、なんか、こう、もうちょっとミステリー要素を匂わせつつ進んでくれれば、
うん、
多分それを推進力に僕は見ていけたのに、もう、なんだろうな、本当に終盤まで、なんでこの人たち仮面かぶってんだろうっていう。あれですよ。一個のシーンでは、もうバレてんのに、途中からその人が仮面かぶるっていう、
うん。
あれは、ねえ、何なんだっていうシーンもあるぐらいで、まあまあまあ、いいんですけども。そこがだからもうちょっとうまくできなかった。まあちょっとこれは原作の漫画があるやつらしいので、
うん。
まあ、ちょっとね、原作通りなのかもしれないけど。20世紀少年だってやっぱそこが推進力だったじゃないですか。
あれね、あれ、まああれ漫画ですけど、なかなかね、結構みんな連載中から誰、友達は誰なんだっていうのをね、すごく推理したりして盛り上がりましたけどね。
もうね、挑発のやつは挑発バレてるしみたいな感じで。まあただ、挑発の人はかなり見応えがありましたので、まあ、そこはちょっと、お楽しみにしていただきたいとこかなと思いますけど、うんうん、そこが言えないから良かったっていうのは言えないんでね、なかなかね、この。
あ、それ言っていいんじゃないですかね。僕、言っていいと思いますけどね。
東出昌大さんは最高でした。
ねえ、東出くんね、良かったですよね。でした。
この、悪役組にいるんだけどね。
うん。
この東出くんがやろうとしてる悪事から何からも本当になんかこの人今のイメージにぴったりだし、
うん、
当て書きじゃねえかっていうぐらいの、本当すごかったので、そこは、いや、じゃあもう一個よ、その布袋さんのギタープラス東出くんの演技にしとこうかな、
うん、
ただ東出くんは東出くんだって仮面かぶっててもわかりますんで
そう、まあガタイもでかいし、うん、
うん、まあまあまあ そうなんだよな。まあ、意味が仮面に、でも最終的には意味があっただけに惜しかったと僕は思いますね。
なる
ほど。では、3つ目の気になった点は、僕ちょっとそんなにアクション映画と詳しくないんだけど、このデーモンシティに関すると、銃のアクションと、
うん、
刀のアクションがごったりになってるんですよね。
うん、
同じシーンに銃と刀のアクションがこう、いろいろ、こう、同じシーンに出てくるっていうことなんだけど、
うん、
なんかね、僕はそこがぼんやりしちゃってんじゃないかって感じちゃったんですよ。その、アクション的に。なんか、刀だったら刀対刀みたいなと思ったし、
うん、
銃対銃みたいなっていう感じがしちゃって、すごく狭いところで戦うんですけど、結構。なんか、もっと広いところとかだったら有効なのかもしれないけど、まあ、これはちょっとわかんない。その、アクション好きな人からすると、あれが新しいとか、新鮮って感じるのかもしれないけど、僕はちょっとなんかね、ぼんやりし、なんかこう、アクションのキレがないというか、何やってんだろうなってちょっと感じちゃう部分も出てきたってとこもありましたね。
うん、
で、ただ、まあ、そこ、今までは結構、さまつなところで、僕一番この映画で気になったところが、この映画ってやっぱり、見せ場は、悪役のやられどころだと思うんですよ。
うん、
で、僕は、やっぱり、今までいろいろ見てきて、大河ドラマで言うとね、信長っていうのに、先代の中村勘三郎さんが出てて、
うん、
それが今川義元の役をやったんですよ。
うん、
その人がその桶狭間でね信長にやられるんだけど、その時にもう5分ぐらい倒れないでぐさぐさぐさぐさやるんだけど、いや怖え、いや怖えっていう、まあ本当ね一生忘れないだろうなっていうやられ方をしてたんですよね。
うん、
やっぱり僕は歌舞伎俳優さんってここはすげえなと思ったんですよ。こういう、その、まあ、時代劇でしたけどね、それは。こういう多分、だから、アクション系のものっていうのもある種、見栄とかさ、なんか、蹴りが必要だと思うので、うん、そういうところに出てくる、歌舞伎俳優っていうところの使いどころってやっぱここじゃないかなって思うんですけど、今回、悪役に、尾上松也さんが出てるんですけど、
ボス的なねやつですよね、うん、
せっかく歌舞伎役者出したのになって僕は思っちゃったんですよ。やられ役じゃないんだけど、同じ大河でね、風林火山っていうので、武田信玄の役を中村猿之助がやってね、
うん、
それが裏切られるんですよ。仲間に裏切られるシーンがあって、そのあまりっていう人に。その時にもう、思いっきりの顔のドアップでね、あーまーいって言うんですよね。これほんとすごかったの。
うん。
これもやっぱり歌舞伎役者もすごかったんだなと思って、
うん、
せっかく出してんのに、なぜそういう使い方をしなかったんだって、僕はそこが一番思っちゃった、この。
うん、
そこがやっぱりなんか本当に、そこがなんかね、一番なんかこうやられどころがすごく切れ味があって印象的だったら、僕は結構印象良かったと思うんですよ、この映画、
うん、
最初。でもそこがね、なかったところがね、一番がっかりしたかなっていうところですかね。東出くんのはね、ちょっと切れ味とはちょっと違うところに正統派歌舞伎俳優のやられ方っていうのをちょっと見せてほしかったなって、僕はね、思っちゃったなっていうところが感想になります。
うん、
はい。
はい、ありがとうございます。わかりました。 ちょっとね、僕も多分同じようなところに言及するけど、多分見方がちょっと違う部分もあるんで、ちょっとね。
そうかもしれない。
うん、はい。では、続いて自分、ロンペの感想と僕が作品を選んだんで、選んだ理由も話したいと思います。で、デーモンシティ鬼殺しは、まあ、選んだ理由は、これ監督で、監督がですね、田中誠二さんという方で、まあ、ちょっとね、誠二って字がすごい難しいんで、説明は難しいんですけど、田中誠二監督で、この監督の、長編デビュー作が、メランコリックっていうですね、映画なんですけど、これが、2018年の東京国際映画祭で、今なくなっちゃいましたけど、当時は日本映画スプラッシュっていうですね、部門があって、そこで、上映されて、監督賞を受賞して結構注目されて、僕はその東京国際映画祭では見なかったんですけど、その翌年、2019年にはそのメランコリックが劇場一般公開されて、僕はその一般公開のタイミングで映画館で映画を見て、あ、これまた、すごい面白い監督が出てきたなって思ったんですね。で、メランコリックは、主な舞台は、街の銭湯、お風呂屋さんの銭湯ですけど、の話なんですけど、まあ、そこに結構、殺人とか、殺し屋みたいなのが絡んでくるっていう、銭湯ノワール、戦闘っていうのは戦うって意味じゃなくて、お風呂屋さんの方の戦闘ノワール映画っていう感じの作品で、なんかすごい面白い設定で、で話もどう転ぶかわからない感覚があって、なんか僕、当時自分が書いた感想を読み返してみたら、なんか、漫画家の古谷実さんっていう人がいるんですけど、その人の漫画に似てるなっていう風に書いてて、古谷実さんっていうのは、池稲中卓球部っていうですね、ギャグ漫画がすごい有名なんですけど、稲中のより後に発表された漫画が結構どれも独特の暗さ、すごい暗い作品、暗い部分がある作品で、しかもどう話か、展開するのかわからないみたいな作品を連発していて、なんか多分それに似てるなって感じだと思うんですけど、しかもね、古谷実さんはもう、休業というか、作品をもう発表しなくなって、多分10年ぐらい経ってると思うんですけど、なんかすごい不思議な漫画を描いてた人だなっていう印象があって、だからその、僕は当時、なんか古谷実みたいだなっていうのはそのメランコリックを見たときに感じたっていうことですね。で、そのメランコリックがさっき言ったように2018年の東京国際映画祭、2019年の一般公開だったんですけど、今、もう時代は2025年で、そこから6年ぐらい経ってるんですけど、この間、何も作品を発表されてなくて、たまにこういう人いるんだと思うんですけど、これ似たパターンで言うと、日本映画だと、庄司博監督って方がいて、その方も、2016年に、剣と数っていう映画で、あ、すごい人が出てきたなって思った後に、次の映画全然公開されなくて、やっと去年ですね、2024年に辰巳っていう映画が公開された庄司博監督だったんですけど、まあなんかそれに近いものがある感覚の飽き方がしていて、しかも庄司博監督の場合は、その映画が発表された間にドラマの演出をやったり、演劇の脚本を書いたりしてたんですよ。僕、だからその演劇の作品とか見に行ったり、そのドラマとか見てたんですけど、このね、メランコリックの 田中誠二監督が、多分僕が知る限り、本当に何も作品を発表しなかったと思うんですよ。名前が全然出てこなかったって感じで。だから、何か作ってるのかなとはずっと思ってたんですけど、まあ、ちょうどね、2019年以降だからコロナ禍の時期と重なるんで、まあもしかしたら無理して動かなかったのかなっていう気持ちはあるんですけど、で、あ、この2025年だってついに、発表されたのがメランコリックだ、そのメランコリックの後に続く作品として、この作品がネームをして鬼殺しが来ると思いきや、実はその前にもう一本長編が発表されて、それがメランコリックに続く長編第二作で、これがですね、2月21日、2025年2月21日に劇場公開となった死に損なった男っていう映画なんですね。で、ちょっとこの映画は後ほど触れますけど、だから2019年から考えても、6年ぶりなんで、新作公開なんだって思ってたら、劇場公開と間隔を6日置いて、ネットフリックスに新しい長編のこのデーモンシー鬼殺しが配信開始になるっていう、6年ぶりの後が6日後っていうですね、もう少しタイミングをばらけさせた方がいいんじゃないだろうかっていうですね、素人なりに思ってしまうぐらいなんですけど、まぁ、ちょっと僕は新作を楽しみにしてる監督なんで、今回ギンギンのお題にを選んでみましたってところですね。で、まぁ、基本的には話はラロッカさんの話の通りで、まぁ、これね、まぁ、選んだ時点で、ラロッカさんは普段多分見ない作品なんだろうなとは思ってたんですけど、まあ、凄腕殺し屋が悪い奴らと戦うっていうような話なんで、まあ多分みんなが比較するのは、キアヌ・リーブスがやってるジョン・ウィックとかと多分比較されそうな設定なんですけど、まあ、ジョン・ウィックは、まあ、彼は殺し屋を引退してたのに、悪い奴らがジョン・ウィックの犬に手を出してしまい、大変なことになるって話だったんですけど、このデーモンシティ鬼殺しは、その生田斗真演じる殺し屋の坂田は、さっきね、ラロッカさんが言ったように、映画の冒頭で描かれる仕事を最後に引退しようとしてるっていう設定ですよね。で、まあ、さらにね、妻子がいて、そこに謎のお面の鬼面組、しかもちゃんと5人っていうのがね、現れて、妻子を殺す。で、僕は、ああ、と思って、だから、ジョー・ウィックみたいなことだと思ったら、きっとこいつら坂田にすぐ殺されるんだろうなと思ってたら、僕もここでやっぱ坂田が頭を打たれちゃうんで、ここで、え？ってなるんですよね。で、僕も死んだと思ったから、え？死んじゃうの？って思って、なんかデーモンシティでタイトルだから、もしかしてなんか亡霊的な存在になって復讐していくのかなってちょっとね、ここでは思えたし、あと僕は思ったのは、もしかしたらここで生田斗真は死んじゃって、彼が残した心臓がきっと心臓の弱い坂口健太郎に移植されて、なぜか生田斗真の記憶が受け継いだ坂口健太郎が鬼面組に復讐していくのかなっていうのは一瞬頭をよぎったんですけど、
そこはコーヒーにしてあげて。コーヒーにしてあげて。
そうではなかったっていうね。っていうのはね、今言ったのは、流れは同じく Netflix の、さよなら続きっていうドラマの話なんですけど、まあね、さよならの続きの方だと、まあ、とにかくね、明るい、なんか、太陽みたいな存在だった生田斗真が、今回ほぼ真逆の方向で演じているっていう、ところで、まあ、冒頭 の部分は、そんな感じだったんですけど、そっからね、まさかの時間が12年後の話になると、うん、さっきね、ラロッカさんが言われたように、もう、まともに話せないみたいな感じになっていて、うん。
思い出しました。まんじゅう食べてた。
そう。
うん、思い出した。今、やっと思い出しました。うん。
うん、だから、彼がなんか、その状態から動き出すきっかけっていうのが、まあ、その、妻子を殺されたその鬼面組ってやつらの存在を、なんだろうな、認めたというか、だから復讐心があって、どうしてもあいつらに復讐してやるって心が一つと、それで体が徐々に動き出していくんですけど、もう一個がなんか、おまんじゅうを食べるっていう描写があって、それがね、僕もよくわかんなかったんですけど、確かにその12年前の最初の描写でも、そのおまんじゅうを食べてるんですね、一回。で、その12年後の描写で、ちょっと体を動き出したときに、チラッとそのね、なんかね、なぜか病院に山積みみたいな感じで置いてあるそのおまんじゅうを見て、食べたときに、さらに体が動き出すっていうのがあって、ここでしかね、それ出てこないんで、もしかしたら、原作、さっきラルカさんが言ったように、漫画の原作とかにそういう描写があるのかなと思ったんですけど、まあそれはだから、もしあるとしたら、原作漫画ファンへのサービスみたいな感じで入れてあるのかなと思ったんですけど、ちょっと映画だけ見れてると、そこはちょっとよくわかんないかなっていうところではあったってところですね。で、まあ、アクションもすごい頑張っていたと思うし、特に映画の後半に登場する、まあ、階段の場面で、まあ、長回しみたいになるところは、やっぱおって感じになるんですけど、まあね、たくさんアクション映画見てると、やっぱね、見たことないアクションとなるのは、やっぱり難しい感じがするっていうところですね。じゃあ、これがダメだったかっていうと、別にそうではなくて、なんて言うんでしょうね、僕はこれぐらい日本映画でも普通にできるみたいなところに、やっぱレベルを上げていけばいいと思うんですね。で、その上で、一つでも二つでも見たことないアクションがあったり、センスがある演出みたいなのがあると、おお、すごいって感じになるっていうことだと思います。だから、ちょっと、そのちゃんと頑張ってるっていうレベルにはこの映画来てると思うんで、あとは、この映画でしか見てこ、見たことないみたいな、描写がもう少しあると僕はさらにいいかなという感じがしたところですね。まあその中でやっぱり、アクションというか、存在として個性を発揮したのはやっぱり僕は敵の鬼面組だと思っていて、まあ、僕らどうしてもね、ハイスクール鬼面組の方を思い出してしまうっていうね、ちゃんと5人だしっていう感じがしていて、まあ、このね、漫画の方の ハイスクール鬼面組も個性的な人たちでしたけど、この映画の鬼面組もね、個性がまあまあ面白いっていうか、もう、例えば、今となっては個性派俳優としておなじみ高島音と、もう、まあ、高島兄も含めてね、もうここ10年ぐらいは変な役しかやってないんじゃないかって思うぐらいですけど、ね、今回も期待通りの狂った感じの役で、今年のね、相棒正月スペシャルでもよかったですけど、ね、ああいうね、なんかおかしなことになる役が本当得意って感じだと思うんですけど、で、やっぱり僕もね、ラロッカさんが注目したように、なかなか気持ち悪い役で出てくる東出くんですね。やっぱね、僕は体がでかいから、アクションやると迫力はあるし、もっと若い頃に、クローズっていう不良が高校で暴れる喧嘩漫画があるんですけど、クローズエクスプロードっていう中で、 東出くんが主演やってたんですけど、僕、あれ見たときに、体のデカさが本当に効いてるなと思ったんで、ちょっとね、東出くんのアクションを見て、あれを思い出す部分もあったってとこですね。で、まあ、やっぱり、東出くんはね、なかなか地上波ドラマとかには出なくなった、感じがするんですけど、やっぱりこうやって、ネットフリックスとか、ワウワウで、まあ、役者がね、徐々に復活していくのは、まあ、近年ある流れだと思うので、まあ、僕はいいんじゃないかなと思って見てるってとこですね。あれですよね。今度はアベマのドラマで、ついに成宮弘樹が復活するらしいですからね。うん、
そうな。
うん。甲斐享以来の成宮弘樹が多分、日本で見れるんじゃないかなっていう感じですよね。
うん、あの直後にもいなくなっちゃったんでしたっけ？そうか。
そうだったんじゃないかな、うん。久々にね、なんか相棒ももしかしたらみたいなところもあるのかな、ええ、うん。
あるんだったらいっぱい出しちゃってもいいですよね。
うんうん、ちょっとね、そこへの布石にもなるんじゃないかなと思って。ドラマに出るのはいいなと思うし、あと春にはね、ワウワウのドラマに香川照之が帰ってくるっていう、
多いですね。
あるんですよね。で、そのね、ワウワウの香川照之が出る方のドラマは、僕がね、ラロッカさんとやった、2023年の国内ドラマのベスト回で、僕が第7位に挙げた、NHK が放送したあれからどうしたっていう作品があるんですけど、あれのスタッフが作るワンワンのドラマなんで、僕は非常に注目してるっていうところですね。これ収録してる今日ぐらいに結構情報がいろいろ出てきましたけど、ワンワンドラマとして僕は非常に注目の春ドラマっていうところですね。うん。
ありがとうございます。ピタゴラスイッチの人とかが絡んでる。
そうです、そうです。はい。スタッフですね。はい。で、まあそこら辺もね、いろいろ注目なんですけど、まあ、あとはその、鬼面組の、みんながお面をかぶってるっていうところ。で、僕はこれが効いてるなって思ったのは、やっぱり、激しいアクションシーンとかで、やっぱり、アクション部の人とかが、スタントで入ることってあると思うんですけど、
はい。
うん。やっぱね、仮面つけてると、やっぱりね、それをやりやすいっていうところはあると思いますね。だからそこは、うまい設定だなっていう、まあ戦隊ものとかに近いものがあるかもしれないですけど、それはうまいものが、うまい設定だなと思ったし、ちょっとね、それを言うと、今の話と逆のことを言うようだし、ラロッカさんのさっきの話とも僕は違う見方をしたって部分はここなんですけど、その、鬼面組の大ボスの尾上松也が演じてる部分で、確かに彼の歌舞伎役者としての表情みたいなところは見れないですね、この作品では。で、まあな、尾上松也ってなんか僕ドラマとかで見てると、なんか変な、エキセントリックな役が多くて、まあ、ある意味この映画でもエキセントリックな役なんですけど、やっぱね、この映画だと、刀を使ったアクションをしてるんですけど、ここがね、非常に様になっててよかったんですね。で、まあ、最後の戦いみたいな部分があるんですけど、ここで、その、お面したまま戦ってるんですよ。
うん。
だから、さっきの理屈で言うと、スタントの人ができるんじゃないかってところあるんですけど、あ、多分ね、明らかに本人がそのままやってるんですよね。で、それなのに、顔を出さないで、アクションしてるっていう、なんかすごいことやるなっていうふうに思ったし、なんかね、その、まあ、刀戦い、まあ、刃物同士の戦いみたいな場面になるんですけど、その、結構ね、チャンバラ的な感じじゃない、もっと重い感じの刀のアクションがすごい良かったん ですね。で、僕はあんま歌舞伎見ないんですけど、あの、前に、ナウシカ歌舞伎ってあったじゃないですか。
あ
の、
あった。
あれ、僕は、あの、なんだろう、生では見に行けなかったんですけど、あの、映画館で、あの、録画したね、上映作品をやってくれたときに、僕は映画館で見たんですけど、どう？あの、尾上松也は、あの作品の中でユパ様を演じていて、あのね、すごい動きがかっこいいなとは思ってたんですよね。だから、なんか、アクションとかで見たいなとは思ってたんですけど、あ、この作品でそういう、なんですよね、がっつりアクションが見れたっていうのは良かったなっていうとこですね。良かったと思います。うん。あの、尾上松也はね、あの、この後ネットフリックス映画で、ここ数日いろんな情報が出た、あの、新幹線大爆破っていう、草薙くんが主役の方の映画にも、まあ、ちょっとどんな役かわかんないですけど、出てるみたいなんで、ちょっとそっちも楽しみだなっていう感じですね。で、あとキャスト的には、映画の後半である役で登場する、これは若い、女優さんですけど、トーマ・アミさんって方が出てて、この子もね、最近、去年、今年ぐらい、ものすごくドラマとかで見ますし、去年のドラマで言うと、さよならマエストロっていうドラマだったり、あと、まあ、単発もんでしたけど、クトカンが脚本やった終わりに見た街の、家族の娘役とかやってて、あの、今年で言うと、NHK がやった、リラの花咲く獣道っていう作品で、まあ、非常にいい役をやってたんで、本当なんか、この子、いいんですよっていう人、子が、もう若手はものすごく今登場してるような感じの、このトーマ・アミさんも一人なんじゃないかなっていうところですね。うん。まあ、というね、あの、キャストとかもね、面白かったですけど、内容的にはすごくハードな、レーモンシティ鬼殺しの感想だったんですけど、その、このさっき監督言った田中誠二監督は、その長編デビュー作メランコリックと比べると、まあ、メランコリックの中にもあったその殺し屋みたいな要素とか、あのハードな面をさらに強調したのがこのデーモンシティ鬼殺しで、で、逆、あのメランコリックが持っていたあの奇妙な設定とかおかしな展開みたいのを強調したのがそのもう一作、さっき僕がタイトルを挙げた、今劇場公開中の死に損なった男っていう作品だと思うんですよね。で、こっちの方は、これ結構ね、ラロッカさんが好きなような話なんじゃないかと思うんですけど、主人公がお笑いのコントの作家なんですね。コントのあの、台本を書いてるような人で、で、そのコント作家に、幽霊が取り付いて、なぜかその幽霊と一緒にコントを作っていくっていう話なんで、あの、脚本作りとかね、そういうものに、あの、好きなラロッカさんも多分、興味深く見れるような話なんじゃないかなと思って、僕は映画も楽しく見たし、その映画も楽しく見たし、これね、死に損なった男の方は主演が、水川かたまりっていうですね、あの、空気階段っていうお笑いコンビの人なんですよ。で、そうです、そうです。で、もう一人の、幽霊の方が、まさな牧場っていうですね、あの、大人計画の俳優さん、あの、今ね、それこそベラボーにも出てますけど、まあ、結構、大人計画の中では、すごくね、昔からいるけど、地味めな俳優さんだったんですけど、もうここに来てすごいね、主演級というか、大きな役を連発してるっていう感じがしますね。で、さっき僕、その、メランコリックっていう作品を見たときに、稲中の古谷実 ぽいなっていうことを言ったと思うんですけど、これね、まさかのつながりというか、あの、さっき言ったように、古谷実ってもう10年ぐらい漫画を多分何も発表してないと思うんですけど、このね、さっき言ったその空気階段っていうコンビが、まあ、ライブの時にそのグッズとか売るじゃないですか。なんか、オリジナル、あの、そのライブ専用オリジナルグッズみたいなやつ売るんですけど、その時に、2年前ぐらいのライブの時に、その、古谷実が空気階段の書き下ろしイラストを書いてグッズを販売してるんですよ。だから、これは、その空気階段の2人が、なんか、古谷実作品が好きでお願いしたみたいなんですけど、それで、あの、了解をもらって書いてもらったらしいんですけど、なんか僕の中ですごい、つながるものがあって、なんか、あ、やっぱなんか、同じような人たちのなんか、好きなものが、同士がつながるんだなっていう感じがすごいしたっていうところですね。うん。で、さらにもう一個注目なのが、この、死に損なった男の方の映画の、まあ、キャストでもう一つ言うと、言葉は古いですけど、あの、ヒロイン的なキャストがいるんですけど、これがね、唐田エリカさんなんですね。
ああ、はい。
はい。
引き出して。
はい。これすごくないですか？あの、まあ、唐田エリカさんもね、あの、去年のネットフリックスのあの、極悪女王とかで、長与千草の役とかで、すごい見事でしたけど、あとね、ナミビアの砂漠とかもそうでしたけど、あの、この田中誠二監督の新作2作、に、そのデーモンシティ鬼殺しで東根くんで、死ぬ損なった男で、唐田エリカを使うっていうですね、あの、結構なかなかやるなっていうキャスティングだと、うん、思いますし、あの、僕はこれのつながり見つけたときに、どこまで意図的だったんだろうなっていうのはちょっと思っちゃったっていうところですね。はい、あの、ね。この、だから、2作品を同時、ほぼ同時タイミングで出した、この田中誠二監督ですけど、僕は、あの、うん、あの、映画監督で映画を見るときに、こうやって、いろんなことにチャレンジしていくっていうか、その、作品の幅を広げていくのがすごいいいと思ってるんで、あの、この田中誠二監督の作品は、これからもちょっと追っていきたいなっていうふうに、まあ、ちょっとこの2作を見ても思ったっていう感じ。感想ですかね。はい、以上になります。
高島、兄が死ぬ損なった男に出てたってことはないんですかね。
あ、残念ながらね、そして出てなかったですね。
うん、この田中誠二監督さっきあんまり、あの、アンさんには勧められないですね。
要はね。そうですね。
すごいな、この時期に。狙っ、ほんと狙ったんじゃないかっていう感じも。面白い。そうか、だから、なんか僕、最後に、ね、僕の感想で言った、その、やられ方の、もうちょっと、なんか、もうちょっと見たかったみたいなところって、なんか、最近の、こう、特にドラマとか映画に出る歌舞伎の人に全体的に感じるのが、やっぱりちょっと、スッとして、なんだろうな、スラッ、なんだろうな、こう、上品すぎるみたいな感じがしちゃって、例えば、今の中村勘三郎とかもそうだし、海老蔵さんも、ちょっと、やっぱり、どっちかっていうと上品な感じというか、なんかね、こう、唯一いたのが中村猿之助だった気がするんですよね。まあ、それこそ香川さんもそうかもしれないけど、
うん
うん、だから、もうちょっと、今の、まあ、中堅ぐらいの尾上松也さんぐらいの人がもうちょっと頑張ってくれないかなって気持ちがあるっていうところがある。だからその、確かに言われた通り、刀のアクションはすごかったな、かっこよかったなとは、うん、確かに言われてみて思ったけど、なんかちょっとね、まあ、これもあれなのかな。解雇趣味みたいなとこなんですかね、ちょっとね。
うん、どうなんだろう。確かにね、昔の歌舞伎役者で、その、ドラマとか映画に出る人の方が、 確かに癖が強いというか、インパクトがあった感じはしますけどね。うん、
感じがね。うん、まあ、その、歌舞伎界見たらね、わかんないですけどね。あんまり僕もそんな歌舞伎見ないから、その、それこそドラマとか映画に出てくる。だから、どっちかっていうと、先代の松本幸四郎タイプがいっぱいいるみたいな感じ。
あ、まあ、そうか。うん。そうね。
今はね。
うん。
ちょっと、先代の中村勘三郎タイプも出てこないかなっていうのはちょっと思ってるところなんですよね、なんとなく。そう、だから、確かに、現代劇やる役者さんも、すごい迫力とかもある人もいるけどね。なんかやっぱり歌舞伎の人のなんかの迫力ってちょっとやっぱり違うところもあって。うん。まあそんなことも感じたけど。そうですね。その、尾上松也のその、直しかぶって見たことないけど、ユパ様はやったんだって今聞いてて。うん、こうし、剣をこう切るって
両方のね、ちっちゃい刀みたいなやつをね、
なんて言ったらいいんだね、これね。
僕は画面で見てるから分かりますけど。
ユパさんの、あの、登場シーンって言ったらあれみたいな格好出てきたとしたら、確かに、あの、ユパ様は中村勘三郎とかじゃなくて、もっとスッとして上品な感じの方が絶対いいし、そうだね。まあ、そこをだから逆に高嶋政信さんとか東出君が担ってるっちゃ担ってるかもしれないですけどね。
うん、確かにね。うん、
高嶋政信って結構最初にさ、ガンってクレジットされたから、おおっと思ったんだけど、え、もうって思いますけどね、この映画はね。
ねえ、高嶋弟も、もういつの間にかああいうポジションになってましたからね、なんかね。
なんでだろうね。いつから、だって昔は本当にいい人みたいな、あの、ホテルのね、従業員とか。
都会の森とかね。
そうさ、あの、今回も出てる、竹中直人が、秀吉をやった時の大河ドラマでは、秀吉の弟役を高嶋政信さんがやってて、
うん、
まあ、ガンガンやるところを必死になだめつつっていう、すごくね、抑えた演技。で、今度、その人を主人公に大河ドラマをやるんですよね、その、秀吉の主人公っていう。本当に苦労したんですよ、その、秀吉はもう、突っ走っちゃうから、それをなんとかとどめつつ、いろんな周りの人に気を遣いつつみたいなね、すごい役だったんだよね、高嶋政信さんが。
うん。
こう、気を使う役みたいな感じで。そういうのもちょっと見たいんだけどな。こっちにばっかり振り切らないでもいいのになってちょっと思っちゃってもいるんですけどね。
うん。そう、今だから竹中直人の話が出てきたから思い出しましたけど、竹中直人はこの映画の中だとその一番最初の冒頭部分に出てくる人なんですけど、
そう
で、まあ、そこでそのね、あの坂田についてはとっては最後の仕事みたいなのがあって、そこからその話は12年後に飛んじゃうんで、その最初の12年前の生き残りみたいな人が何人か出てくるんですけど、
はいはい、
そこのね、僕見せ方が結構うまいなと思ってて、だそこの最後の殺し、最後の予定だった殺しで、腕を切り落とされた人とか、その、口の横を切られちゃった人とかがいて、すごくね、だから体に特徴があるような、あの、残り方をするっていうことが描かれていて、で、12年後にそういう人たちが出てきたときに、あ、あの人だっていうのが、すぐわかるような描き方がされていて、ちょっとそことかね、結構うまいなっていうふうに、僕は、あ、なるほどなって思って、演出的な部分ですけど、あの、思ったっていう、うん、ところで、そのさっき言った僕が言った、その口の横を切られちゃうっていう人を、 演じてた人が、僕結構ね、最近その、脇役として、なんか注目してた人で、俳優の名前だと平原哲さんって人なんですけど、多分ね、名前言われても皆さんあんまりピンとこないかもしれないですけど、顔を見ると結構ピンとくるものがあって、僕、だから、去年のその、ドラマで、滅相もないっていうドラマがあったんですけど、はい、あれに出てた時に、もともとね、この人僕多分舞台でいっぱい見てるんですよ。で、なんか声がよく印象に残ってて、ドラマに出てくると、あの舞台で見た人だっていうので、僕、滅相もないの時に名前を覚えて、ああ、平原哲さんって人なんだって思って、結構注目するようになったんですけど、今収録してる日からすると、ドラマが終わったばっかりですけど、今年のドラマで、東京サラダボールっていうドラマがあったんですけど、あれの、だから主人公がいる部署ってなんか国際課みたいなとこに、うん、犯罪課みたいなとこにいるんですけど、そこの部署の、まあ、一番ボスみたいな人は、皆川さるときが演じてる、その、係長みたいな人で、その人の下みたいな感じで、多分元丸坊みたいな感じですごく、なんだろうな、そうやな感じの、着てる服もなんか、チンピラみたいな服を着てる刑事さんがいるんですけど、あの人を演じてるのは平原哲さんですね。だから、結構僕、結構いろいろ出るようになってきたなと思って、出てくると注目して見てる役者さんが、あ、ちょっとこのデーモンシティも出てきたなっていう感じで、見てたってところですね。なんかね、
あとそうだね。役者さんで言うと、鶴瓶の息子さん、鶴ヶ太郎さん
は、
はい、なんかいい顔してんなって思いましたね。なんだろう、こう、画面映えする？特にこういうアクション映画の、ちょっとこう、渋みのある役みたいなところだと、こんな、昔朝ドラでちょこっと、それこそカーネーションって朝ドラで、主人公の旦那さんやったときはそこまで思わなかったんだけど、なんか今回見たらすごくいい顔になったな、なんか韓国映画に出てもいいぐらいの顔みたいな。
確かにね。
今後もだからこういうの使われるだろうなと思って。
まあ、ね、確かに顔でいいなと思ったし、まあそれ言ったらね、音たくまとかね、おなじみですけど。今回もいい感じで出てきましたね。なんかね、
そうでしたね、そうだね。だから、そういう意味では、韓国映画に匹敵するいい顔の人たちは本当いっぱい出てましたね。すぐやられちゃうだろうなっていう、監督やった人。浜津さんかな、浜津さんなんかもう絶対この人出てきた瞬間にすぐ殺されるんだろうなっていう顔だし。ああ、そうだね。あ、そういう意味では、高田の奥さんやった人は、僕初めて見たんですけど、すごく目を引きましたね。ほんの一瞬しか出てこなかったけど。桐生さんって方？
だって、あれ出てんじゃないですか。
夢？
鈴井さん出てるじゃないですか。
ああ、なんかどっか、顔はすごく印象的だなと思ったんだけど、ああ、そうか、
はい。
鈴井さんのあれか、
ゾフダですよ、ゾフダ。
あ、だからだ。いや、この顔してるな。いや、絶対なんか見たし、なんか今までもどっかで見たことあるし、彼も見てくだろうな、なんか人気出そうだなと思ったんですよ。だから、ね、ほんと覚えられないんだよね、こうジャンルが違う。
全然、鈴井さんの話しないなって思ってたんですけど。
ちょっともう一回見る。あとちょっと悲しいんだな。だから、僕ね、目を僕のいきなり、おーって目を一番引いたと思う。
それはそうですよ、みたいな。
そうだった。ゾフダだ。ごめんなさい。本当に申し訳ない。
はい。まあね、 そういう、いろいろドラマ見てる人も、あの人だ、あの人だ、そうだっていうね、楽しみもあると思うんで、ちょっとね、内容はね、結構ハードですけど、ぜひね、見ていただきたい、ネットフリックス、映画だと思いますんで、ぜひ、よろしくお願いしますっていうところで。メランコリックは多分 Unext とかで見れると思うので、なんかね、そこと合わせて見るのも面白いし、まあ、まだ映画館でやってる、その、シリーズ行った男とかも合わせて見るのも、僕は面白いなっていう感じだと思いますんで、ちょっと興味ある方は見てみてくださいっていう感じですね。はい。というわけで、ディギネットフリックス、今回は、デーモンシティ鬼殺しの感想を話してみました。では、今回もラロッカさん、ここで今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、今月もネットフリックスの新作映画をお題に、みんなでオンライン上で感想を言いましょうという回、マンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS を開催します。で、今月3月のお題映画は、アメリカ映画のエレクトリックステイトという、ルッソ兄弟が監督した、まあ、結構アメリカの SF 大作だと思います。これはですね、3月14日に配信になりますので、それを見ていただいて、その MCTOS 感想会の日程は3月27日の木曜日、3月27日の木曜日の日本時間の夜9時半から、日本時間の21時半からになります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シンマクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくは、シンマクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
はい。ちょっとね、だんだん暖かくなってくるかなというところで。
もう、今、まあ、これ収録してる時だと、昨日雪が降りましてね、東京では。これが最後じゃないですか？
ね。だんだんね、外から参加する人も満身してまっとく OS に参加しやすい季節がやってくるかなっていうところなんで、まあ皆さんは家の中から参加すると思いますけど、ぜひぜひご参加くださいっていうところですね。はい。はい、で、ちょっともう一つ告知なんですけど、この、ディギネットフリックス、まあ、今年の2月から、100本、100作品を超えて、月1本体制に、なりましたけど、これまでね、始めてから1回も、落とすことなく、毎月配信を続けてきたんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど、この2025年4月と5月の2ヶ月は、初めてのお休みをいただきますっていうことになります。でも、これ完全に僕のスケジュールっていうか、の都合で、まあ別に悪いことがあるわけじゃなくて、僕が引っ越しとかでいろいろ大変だっていうところなんですけど、なんで、4月はちょっと難しくて、5月もちょっと大事を取ってって感じで、あらかじめ2ヶ月お休みをいただこうかなっていうところなんで、これまあ、ネットフリックスだけじゃなくて、Unext とか Amazon プライムビデオも全部休むつもりなんで、ちょっとですね、次の収録は、ネギネットフリックスの収録は多分6月の収録になると思いますんで、しばらくね、空きますけど、ちょっと、マンスリーシネマトーク OS の告知とかしたいんで、まあ、できればね、雑談ぐらいは取って、そこで告知をさせていただければっていうところなんで、そこら辺もね、興味あれば聞いていただければっていう感じなんで、ちょっと初めてお休みなんでね、なまるかもしれないですけど、
大丈夫でしょう。
どうですかね。
あれだから、Amazon プライムもうすぐ100回なのに、ちょっとね、ちょっと足踏みですか。
あ、そうですね。そうね。はい。まあまあまあ。まあそこら辺もね、 なんだ。ちょっと休んだことがなかったんで、なんか変な感じですけど、あの、なんでしょうね。次の、だ6月のターンは、ラロッカさんがネットフリックスの作品選ぶことになるんでね、あの、まあ、まだ選ばなくていいですけど、あの、
いや、思い出した、そういえばね、あの、先月やったクレヨンしんちゃんがですね、
ああ。
全部ね、ユーネクストに行っちゃったんですよ。
ね。
そう。
絶妙のタイミングだったんですね、なんかね。
だから、あれ、完全にディギーユーネクストみたいな状態で。だからネットフリックス今年まだやってないんじゃないかみたいなことにもなりかねませんけどね。まあ、また6月から1本ずつ頑張りましょう。
はい。ということで、ちょっとだけお休みをいただきますが、また帰ってきますんで、あの、ちょっと、いるかどうかわからない D ネットフリックスファンの人はちょっとお待ちくださいっていう感じだと思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。